デザイン FM。
せーの、
あ、デザイン FM。 これでいい、これでいいいつも合わないんですよ
これはデザイン FM ですね、は
い、そうですね、デザイン FM です。
はい、FM です。
まだね、これ放送もうなんか14回目ぐらいなんですけど、まだ一度もあった
いや、あの、100回目に載せましょう、はい、
あったらもうそれだけでハイタッチして終わる可能性があります、
ね、そうですね、あの、それの、その回ですね、合わせる回
ということでですね、あの、ご紹介が遅れたんですけど、あの、いつもコメンテーターやらせてもらってますデザイナーの金子と、本日アシスタントとして、あの、来ていただいてますデザイナーの勘次郎さん、はい、はい、と、はい、本日のゲストということで、あの、デザイナーのモンブランさんにいらっしゃっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。緩やかに死んじゃうことでおなじみのモンブランです
あの、ぜひノートを見てください、モンブランさんの、はい、ちょっとリンク貼っときますね、この後。
あ、
は
い、ありがとうございます、はい、よろしくです。
ということで、ちょっとあの、軽くモンブランさんの方から何ですかね、自己紹介などいただけたらと思います。はい、
はい、改めてデザイナーのモンブランと申します。ですね、新卒で2010年ぐらいの時に、はい、まあ、あの、結構知ってる方は多いんですけど、アダルト業界に、はい、まあ、デザイナーとして入社し、4、5年働いた後に、現在は、インハウスデザイナーとして、まあ、の、渋谷のどこかで、こう事業のデザイナーとして働かせてもらっているという感じです。で、会社員のデザイナーとしてやりつつも、個人でもなんかクリエイターというか、そういう感じで活動もしております。そんな感じですね。
はい。ありがとうございます。どうですか、勘次郎さん、質問とかありますか？
渋谷のどちらになるんですかね。
渋谷のそれなりに高いビルです。
高いビル、ああ、なるほど、ちょっとなんかちょっと想像しました。
そうですね、はい、それなりに高いビルです。
まあ、あの、ちょっと詳細はね、はい、あの、ね、あの、言えないっていうことなので。
はい、そうですね、言えないですね。
ここもあるで。
なんか、はい、あの、多分知らない方向けに、あの、わざと聞いちゃうんですけど、なんかモンブランさん、はい、あの、インハウスのデザイナーっていうお話だったんですけど、こう、普段の、はい、なんかやられてる仕事とか、そのスキルセットみたいなのってなんかどこら辺になられるんでしょうか？
あ、結構やってる事業がバラバラなところがあるんですけど、基本的にはその事業の内容に関して、はいはい、で、はい、こうフレキシブルにこうデザインをさせてもらうっていう感じなので、
はいはい、
ロゴの時もあれば、
はい、
UI を書く時もありますし、
はいはい、
またまたこう印刷で、
は
い、こう外装とかパッケージとか、
はいはい、あ、パッケージまで
やったりとかっていう感じなので、はいはい、こう必要な時に必要なものをこう自分のスキルを駆使して作るっていう感じですね。
あ、もう本当にフルスタックですね、うん、なんかウェブに閉じない感じなんですね、もはや。
あ、もうそうですね、むしろウェブの方が今少ないかもしれないです、
はい、あ、そうなんですか。
そう
なんです。なんかそれで言うと、あの、ツールとかって何が多いんですか、最近使われてるのは。
なんだかんだ言ってもう僕、はい、あの、はい、フォトショップが多いですね。
へえ、ね、一周回ってフォトショップ、はい、
一周回ってそうですね、
はい。なんかこうあれですか、印刷物とかそういうのを全部フォトショップでって感じですか？
印刷物の場合はイラストレーターなんですけど、
はい、
印刷の場合は、まあ、どうしてもその、こう、デザインをして、
はい、
印刷をして納品っていうサイクルがあるので、
はい、
まあ、なんかそこからこう改善をしたりとかっていうすると、スパンが結構短く、
はい、
長くなっちゃうんですよね。
はいはいはい。
1週間、2週間とかかかっちゃうので、
はい、
まあ、なんかその間にこう、別のこう、まあ、ウェブやってないとは言っちゃいましたけど、まあ、あの、
はい、
こう、LP のこう画像とか、
はいはい、
そういうのの改善とかをやっていくと、必然的にこう、フォトショップの利用頻度が上がっていくっていう感じです。
あ、なるほどですね、
うん。
すごいですよね。あの、モムラさん、イラストからアニメーションからやられてる私はイメージがあって。はい、
あ、 あれは趣味ですもん。
あ、趣味なんですね。
そうですね。
あ、仕事です。この前も、
はい。はい、
可愛らしい、あの、ね、アイコンが走ってましたね。はい、
そうですよね。
あれもフォトショップですからね。
なんだか あれそうなんですか？
あ、そうです。
昔なんかあの XE アニメーション作るっていうのすごい参考にしてた思い出があります。
ああ、それもやりましたね。
はい。
うん、もうなんか、
はい、
もう個人の時は手当たり次第なんかやってますね。
そうですよね。なんかモンブランさんというと結構個人活動もすごい活発なイメージがあるんですけど、なんかああいう、こうツイッターとかの発信とかも結構、自分、ご自身で思い立ってやり始めた感じなんですか？
ああ、そうですね。結構、さっき緩やかに死んじゃうみたいな話はしてたんですけど、まあ、結構自分もインプット的なところが結構枯渇しやすいので、なんかできるだけその質問を担保しつつ、なんでしょう、インプットもこう、高めるっていうふうになってくると、どうしてもやっぱアウトプット増やした方が手っ取り早いですよね。学びにもなるので。なので、それもあって、まあ、発信もしたりもそうですし、まあ、なんか発信しながらこう学びにつなげていくっていう感じがほとんどですね。
ああ、でも、すごくわかります。アウトプットして初めて身につくみたいなところありますもんね、インプットも。
そうですね。
確かに。結構、ライフワークとしてそういうご自身の勉強とかもされてたりとかするんですね。
ああ、そうですね。それこそ最近リモートワークになったので、読書量とかも増えましたね。
ああ、そうなんですね。何読んでるんですか？なんかこう、推薦図書とかありますか？最近の。
ああ、それだと、ノートにも書いたんですけど、インプット大全っていう、まさにインプットの大全。その中にマンダラチャートっていうのがあるんですよ。なんか大谷選手が、自分のそのメジャーリーガーになるための目標設定のために、9個のマスに、目標概略を書いて、その各マスごとの詳細をさらにこう9マスで埋めていくっていうのが結果的にマンダラになるから、そのマンダラチャートっていうんですけど、それをこうやると、その目標とかのその内容がより具体化して、で、なんかそれは目標以外にも、その自分のそのやりたいこととかの可視化とかもできたりとか、結構応用性が効くので、なんか今、マンダラを作ることにめちゃめちゃハマってますね。なんかマンダラを作るっていうのがすごいなんかやばい人に聞こえるんですけど、
確かに、そこだけ切り取る と。
そうですね。マンダラを作るデザイナーですね、今ね。
マンダラっていうのは自分に対してだけじゃなくて、いろんなものに対してマンダラ書いてるんですか？
ああ、そうですね。なんか目標設定もそうだし、今一応その読書した内容とかの、気づきとかをそういうなんかマンダラチャートのですね、うまく当てはめれるんじゃないかみたいな挑戦もしてます。
確かに。それ面白そうですね。
まあ、結構見てて面白かったですし、なんか結構インプットとアウトプットのことはノートとかにも書かせてもらってるんですけど、なんかある意味自分がその実践とか、そのやってたこととか思ってることとその方が結構マッチしてたので、なんか、あ、結構自分でやってること正しかったんだなっていう、その再確認もしつつ、学びが深かったっていう。
へえ。あ、いいですね。ちょっとインプット大全もリンクをここに貼らせていただきます。
あとちょっとアフィリンク送っときますね。
おっと、
大事、大事。
非営利でやらせていただいております。
恐縮です。やめておきます。
まあ、ノートからマネタイズする分には、
なるほど。
ということで、
なんかその、あ、そうか。そういうそのなんかインプット大全とか読まれた上で、そのなんかモンブランさんが結構インプットで大切にされていることって、なんかどういうことだったりするんですかね。
インプットで大切にしてることを。ああ、もう、本当に基本的にアウトプット前提ですね。
ああ、なるほど。
アウトプット、なんかその本にも書いてあったんですけど、インプットが3だったらアウトプット7割ぐらい、7ぐらいした方がいいっていう書いてあって、実際やっぱりなんか本読んだだけとかブログの記事読んだだけって本当にその身につかなくって、結構悩みだったんですけど、それも。だそれをもうあえて捨ててしまって、アウトプット前提のために絞るっていうのをやったので、まあ、それは今のそのインプットしていくっていうところでは大事にしているところではあります。
なるほどですね。
確かに本読んだだけでは何も身につかないですからね、正
そ
直。
うなんです。
ちょっとやってしまいがちですけど。
まあ、 ということで、今前線で活躍されているモンブランさんをお迎えして、本日のテーマ、トークをお送りしたいとなと思うんですけども、はい、ということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
デザイン FM。
ということで、はい、本日の、デザイン FM のテーマなんですけども、点ではなく線のデザインということでですね、一緒に、ディスカッションしていけたらいいなと思っております。はいはい、これモンブランさんからテーマをいただいたんですけども、なんかこう、はい、点ではなく線で仕事したいって思われたきっかけとかって どういうところだったんですか？
あれ、ごめんなさい、これってノートの話、他の方のノートの話しちゃっても大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です。
あ、ですか、はい、先日その広告バナーのことに関してのノートをこう拝見して、はい、僕も共有させてもらったんですけど、
はい、
まあ、一個の、その、普通に写真を切り貼りしたような画像と、
はいは
い、いわゆるその、訴求文が入ってるようなバナーを、
はいはいはい、
二つ見比べた場合、どっちの方が効果がいいかっていう記事だったんですよ。で、なんか一応その話だと、結果としてはその写真の切り貼りだけの方がクリック率が高かったっていう話だったんですけど、まあ、それだけだとその画像の切り貼りだけのやつの方が効果高そうに見えるんですが、その先の CV とか CPA とかそういうところを見たりとか、
はい、
あとは、もっと言うと、その、訴求した先ですよね。例えば、なんか、2、3ヶ月とかをスパンで考えたりとかすると、
はい、
結果的にはバナーっぽいやつの方が、
はい、
その売り上げが上がってるみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん、それって、多分、いわゆる社内請負じゃないですけど、
はい、
ただ制作してるとか、依頼されただけだと、伝わりづらいんですよね。
はいはいはい。はいはいはい、
結局その自分が線でやろうとしてるのに、依頼の内容がそう来ちゃうと点でしか作れなくなっちゃう。
はいはいはい。
だからなんかその自分のその目的とかやってることとか、
はい、
その企画から入ったりとかっていう、はい、その自分のアクションもこう線にしていかないと大変だよなっていう、
うん、ああ、はいはい、
自分のその成果につながりづらいよなっていうのをそのノートを見てて思ったんですよね。はいはい、
アクションも線にするって、つまりどういうことなんですか？詳しく聞くと。
はい、今話したような感じで、はい、社内請負とかになっちゃうと、
はい、
依頼が来て、それを淡々とこなすっていう感じになっちゃうじゃないですか。
はい、
ただ、その依頼した人が、
はい、
例えば CVR だけこだわっていて、
はいはいはい、
もし、そうなんです。本当は、はい、CVR じゃなくて、その 2,、はい、3ヶ月、商品を継続的に購入してくれる、
はい、
継続率の方を見たりとか、
はい、
しないと、実は売り上げがそんなに上がらなかったとか。
はいはいはい。
これででも、はい、多分どっちも不幸になってるんですよね。受け、はい、受託受けた側もそうだし、
はいはい、
依頼した側もどっちも多分不幸になってる。
そうですよね。
そうそう。だからこれを結局防ぐには、う
ん、はい、
その人がなんでそう考えたのかとか、
はい、
これって、その、例えばデザイナーの方が事業理解が高かったとしたら、
うん、はい、
多分その依頼に対して、
はい、
いや、これでも CTR やるよりも CVR とか、その後の、バナーというその後の LP のやつとか考えた方がいいんじゃないですかみたいな。
ああ、
はい。そういう提案をして、はいはい、よりその成果をグロースしていくチャンスがあるかもしれない。
はい、はい、はい。
ってなってきたときに、
はい、
点でその作業をするというかは、線もそうですし、
はい、
結局そのコミュニケーションをするためにも、
はい、
その人とのその関係性が、
はい、
依頼するされるっていう点のつながりでしかないと、あ、点のつながりとか、はい、点の集合体になっちゃってると、
はい、
そういう意見とかできないんですよね。
うんうんうんうん、
なんか何言ってんだこいつみたいな、
はい、
っていうその関係の構築を守る上でも、なんかその人のやったこととかの 点になっていることを線につなげてあげて、
は
い
は
い、
うん、
コミュニケーションを円滑にしていくっていうのも線だなっていう、ちょっと壮大な話になっちゃったんですけど、
いいですね、うん、なんかそのなんだろう、アウトプットだけじゃなくて関係性まで全てアクションも含めて線にしていくっていうことですよね。
そうですね、うん、結構僕自身も、はい、あんまりその集中しすぎちゃうと、
はい、
点でしか物事が見えなくなっちゃうっていうのは結構、
はいはいはい、
昔から悩みで持ってるがゆえに、
はい、
こうなんか今回その書かれてるノートの中の、
はい、
裏側というかなんか結構深掘りして考えさせてもらっちゃったみたいな感じのところありますね。
確かに確かに、うん、それこそデザイナーなんてこうフォトショップ使うっておっしゃってましたけど、自分とかも使ってるとやっぱり一日が点になったりしません？今日の一日は点だったなみたいな日ってなんか、
うん、
週に 1,2 回はあったりするなとか思って、
は
い、
うん
うん、なんかそことのなんかバランスの取り方すごい難しいなって最近思ったりするんですよね。
そうですね、
うん、
で僕自身も結構広告運用とかを、
はいはい、
事業内でやってたことがあるがゆえに、
はい、
こう点で一時とかって成果を出しても続かないんですよね、
はいはい、
その月のその売上とか利益は出せたけど、
はい、
それをこう、はい、点で作っちゃってるからその仕組み化ができてなくて、
はいはいはいはい、
最終的にはその広告が摩耗してってどんどん売上が下がっていくっていう、
あ
ってなってくるとその広告がなんで良かったのかっていうのを、
はいはい、
点で見るじゃなくてこう線で、
はい、
その広告の一つのことが大事というよりかは、
はい、
この広告がなんでどういう動線で良かったのかっていうところを深掘りして、
はい、
その仕組みを線として見てやっていかないと続かない、売り上げがこう続いていかないから、
はい、
そうっていうそういう経験を昔僕も やってしまったので、
あ、そうなんですね。
そうなんです。
なんかその時はなんか 何が失敗だったんですか？はい、
CTR しか見てなかった時期があったんですよ、広告。
ああ、まあでもそうですよね。なんか昔はそういう時代ですよね。はい。
そうですね。で、広告の CTR ばっか見続けると、
はい、
結果的に CTR は上げれるんですけど、
はい、
クリック数は上げれるんですけど、
はい、
その後の飛び先で成果を出せないんですよね。
はい、はい、はい、はい。
だからひたすらに、はい、広告を消費し続けて、
はい。
うん、売り赤字だけを出すって時期があったんですよ。
ああ、はいはいはい。
クリック率、クリックの広告だと結局 CV しないと、
はい、
本番制約ができないと、
はい、
ただの赤字の売り上げのコストを出してるだけなので、それをやっぱ点でその、この広告がいい、この広告っていうことを考えすぎたがために、
はい、
先のその、
うん、
ランディングページだったりとか、
はい、
そのページの先のユーザーのその傾向とか、
はい、
CV だけだと、ただ CV 社だけだと、はい、そのサイトを見に行ってるユーザーさんが、そのブランドの、はい、ブランドというか、そのサービスのファンではないんですよね。
はいはいはい。
だから、ただひたすらに離脱し続けるっていう。って考えると、その人がファンになると、
はいはい、
広告打たなくても成果が出せるっていうチャンスがあったりとかするので、
はいはい、
なんかそこはまあちょっとやりすぎなんですけど、
うん、
そこまで見れてればよかったなっていうのは、
まあ、そうですよね。なんかこう広告だけじゃなくてなんか サービス全体で見て、そのサービス全体の中の広告っていう一つのものがあるよっていうぐらいの広さの話ですもんね、そこって。
そうですね、
はい、うん、なんかそうすると、はい、どうぞ、うんうん、はい、
あ、すみません。ただ、はい、そこに関しては、
はい、
その今いる会社で、まあ、僕自身も広告運用しながらこう、
はい、
クリエイティブの改善とかを現場でこう学ばせてもらったので、
はい、
まあ、そのちょっと時期は経っちゃうんですけど、まあ、後日、
はいはい、
まあ、そのクリック率も、
はい、
契約率も高い状態で、クリエイティブとかも作ることができるようになったし、
はい、
その線の捉え方でこう当たった理由じゃなくって当たった傾向をこう分析して、
はい、
その線になってる部分を他の人に引き継いでこうある程度利益の仕組み化みたいなのが出せるようになったので、 やっぱ線ってすげえ大事だなっていうのはその時感じたって感じですね。
ああ、なるほどですね。実体験から。
そういう、確かにそのなんか、線の、なんか線を作るための仕組みを整えていくっていうのなんか、結構そのあたりで、モンブラさんの中で工夫されたことというか、なんか、なんだろう。つまり、あれですよね、仮説みたいなものを、まあ、多分立てていって、それをなんかちゃんと、なんていうの、なんか、他の施策に対しても適用できるような形で、言語化していったっていうことだったりするのかなと思ったりするんですけど。
そうですね。
はい。
ゆっくり考えたときとかは、
はい、
昔よく、同僚さんにやめた方がいいぞって言われてたのが、
はい、
僕、仮説から入っちゃったんですよ。
ああ、
はいはいはい。
だから、はい、仮説って言っちゃったんですけど、うん、要は仮説から入っちゃうと、ただの想像なんですよね。
はいはいはいはいはい。
つまり、それも点から入っちゃってて、仮説からやるんじゃなくって、報告とか、例えば成果が出たものの事実を先に列挙してから、その事実の内容に基づいて、こういう意味なんじゃないかっていうふうに、組み立てていただかないと、その仮説で出した成果が正しいかどうかが分からなくなっちゃうっていう。
はいはいはいはい、はい。
で、またそれが次につなげられないんですよね。
はい。うん、そうですよね。どちらかっていうと、なんかどの指標をどう追うかみたいなところの、なんですかね、旗立てるところの方が大事だったりしますよね。
確かに僕も、
ごめんなさい。
はい、
想像だけだと、企画会議とかやれば出てくるんですけど、企画会議ばっかやってると、結局その人数の数分しか出ないんですよね。
はいはいはい。
結局そのいつかネタ切れが発生しちゃうので、
はい、
それとは別にやっぱその事実に基づいた仮説を出して検証するっていうのをこうやってったのがまあ一番良かった、一番その自分の中で腹落ち感があったかなっていう感じではあります。
はいはいはい、なんかもうもはやあれですよ、まあ、なんかマーケッターみたいな仕事になってきそうな感じなんですけど、なんかあえてデザイナーがなんかそれをこうやる理由ってなんか何だと思います？
はい、そうですね、
はい、
僕は、
はい、
その数値が一番分かりやすく出てたので、デザイナーとして の、
はい、
その周りの説得力は結構上がったんですよね。
はい、
やっぱどうしても、作りだけだと、
はい、
何やってるかわからない人に思われがちなんですよ。
ああ、なるほど。ちゃんと作るのと数字が2つセットであるのが、なんか結構意味があるというか。
そうですね。今でこそ、はいはい、結構デザイン思考だったりとか、
はい、
そのブランディングに対する関心が上がってきたので、
はいはいはい、
そのデザイナーがこう、重宝されたりとか、
はいはいはい、
まあ、あとは、まあ、なんでしょうね。ちょっと前に比べたらやっぱりその日本におけるこう価値観は上がったと思うんですよ、デザイナーに対しての、
はいはいはい、
ただ当時はまあどうしてもそれがまだなかった頃、
そうですよね、
まあ数年前ぐらいですけど、
うん、
まあデザイナーに任せておけばなんとかなるみたいな、
なんか
なんとかなるとかならないのかみたいな風潮のところを、
はいはい、
で、こう、デザイナーがこう説得力を高めるってなってくると、
はいはいはい、
当時は数字が一番早かったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。なんかこう、クリエイティブありきで、それの説得力を増すためにやっぱ数字が必要だっていう、そういうあれなんですね、順序というか。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、ある意味本当に、その、うん、このこう、クリエイティブデザインが良かったっていう理由なんですよね。
はいはいはい。
コンセプトとか。
うん、
まあ、そこら辺がこう、明確に、はい、まあなんか、伝わるかなっていう、
はい、
実際やっぱ記事の LP とか記事のタイトルとかになってくると、
はいはい、
数字からのこう信頼って結構大きいじゃないですか、
はい、はいはいはい、
98% ができたみたいな、うん、
はいはいはい、
なんかそれと結構似たような感じですね。
確かに確かに、うん、でなんかまたあれですよね、こうデザイナーだからこう発想できる指標みたいなのもあるのかなと思っていて、
はい、
うん、なんかさっきおっしゃってたそのファン、なんかちゃんとどれぐらいユーザーに愛せてるのかなみたいなのも、なんか こうデザイナーだからこう見れる線の一部なのかなってすごい感じました。うん、どうですか、勘次郎さんとか。
デザイナーだから見れる線、そうだよ。
はい。あ、なんか、大丈夫ですか、聞いてました。
あの、デザイナーだからこそ見れる市場ってことですよね。
いえいえ、大丈夫です。
それでも結構難しいなと思うことあったりするんですけど、はい、なんだろう。はい、なんかユーザーの満足度とかを、
はいはいはい、
どうやって測るのみたいなことって、
はい、
あの結構、
うん、
なんだろうな、ぶち当たる壁だったりして、
そうですね、
それって継続率なの、はい、とか、
はい、
うん、なんか NPS なのとか、
はい、
うん、結構怪しいなって思ったりするときにあるんですけど、そうです
ね、はい、
だからそういうときに、ただなんか僕は別に打開策はまだ見出せてなくて、
はいはいはい、
うん、そういったものに対してあの金子さんだったりモンブランさんだったりが、
はい、
あのデザイナーとして、
はい、
なんだろう、見出せる、なんかどういうふうに戦ってきたのかなっていうところはちょっと気になりましたね、
はい、
今ちょっと話若干
ずれちゃいました。確かに確かに、いやいや、ありがとうございます。あ、でもどうですかモンブランさん、今のなんか戦い方みたいなところってなんかありますか、このなかなか見えづらいデザインの指標というものに対しての、はい、
でも結構、
はい、
さっきおっしゃってたね、NPS とかも実践してましたし、
はい、
結局なんか、
はい、
結構事業のそのブランドの価値って多分事業の内容次第によりけりかなっていう、
はいはいはい、
ふうに思ってるところもあって、
はい。
そうなってくると多分無理で NPS を信じ切るっていうのは難しいから、
うん、そうですよね。
なんか明確に答えのって、
はい、
あれだけ数値の話したけど難しそうっていうのはありますよね。
いやでもなんか、自分としては結構その事業を理解して逆算してこの数字が大事だって言えるのが大事なのかなっていう、なんかちょっとそもそも論になっちゃうんですけど、うんうん、はい。なんかさっきあのモンブランさんの話聞いてて思ったのが、なんかそのルーズにならないために、なんか相手の話を聞いて、なんかここ見た方がいいですよみたいな話おっしゃってたじゃないですか。
うんうんうん、
なんでなんかそこでこう、なんだろう、デザイナーで、だからこそあのここ見た方がいいよっていうウィンになる点みたいなのを伝えられるといいのかなみたいなのを感じました。さっきの話聞いてて。
うん、
はい、
うん、
確かに確かに。それこそモンブランさんとかってあれじゃないですか、仕事以外でも、なんだろう、ソーシャルなところでも結構活動されてるんですけど、なんかそういうところもなんかこう線とか意識されてたりとかするんですか。
あ、
はい、
そうですね、うん、まあもう本当に点になりがちな男なので、
そうなん
です、意識はしとかないとなっていう、基本的にはその、
はい、
なんでしょうね、
はい、
アメーバ状になんかこうやろうとしてて、
はいはいはい、
例えばノートもそうですし、
はい、
ツイッターもそうなんですけど、
はい、
最近だと僕も音声配信っていう形で、
はいはい、あ、はい、
スタンド FM っていうのやってるんですよ、
はい、
うん、
ただそこって多分ターゲットとか、
はい、
YouTube もそうなんですけど、音声とか映像を聞く人って多分ノート見る人とターゲットが違うから、
はいはい、
そこは別に考えつつ、
はいはいはい、あ、はいはい、
ただ情報のこの集約とか、
はいはい、
アメーバで言うならそのアメーバの核ですよね、
はい、
アメーバの核の部分はツイッターとか要は情報が、はい、これを見とけば大丈夫みたいな、
はい、大丈夫みたいな、はい、
核を作っといて、そこからこう少しずつアメーバを伸ばしていくっていうようなやり方をやってます。
なんかもうそうするとこう線から一気に 3D な感じになってきましたね、本当に。
確かにそうですね、
はい、すごい、はい、あ、でも深いですねそれ、はい、
うん、
なんかこう
そこら辺の情報の設計みたいのも、
はいはい、
さっき、
はい、
はい、そのマンダラチャートっていうのでやった
りとか、はいはいはい、あ、うん、確かにマンダラもそういうあれですよね、こういろんな方向にアメーバのように書く感じなんですもんね、うん、きっと、はい、
そうですね、
はい、確かに確かに、
うん、
確かにな、なんかすごいサービスとかにも活かせそうな感じがしますね、
はい、うん、なんか結構未来があるチャートだなと思いながら、
はい、
勝手に自分で本を読みながら興奮して
ます。なんか、マンタラチャートの話にちょっと戻っちゃうんですけど、なんかその仕事とかどうやって生かしてるんですか、はい、具体的には。
ああ、でも、
はい、
結構、僕自身は仕事には実はまだ生かしきれてないんですけど、
はいはいはいはい、
結構その会社で支えそうだなと思ったのは目標設定かなと思ってて、
はいはい、
例えば目標、会社の目標が売上が何千万とかだったら、その何千万を達成するにはどうできるかっていう8つの項目ですね。あの中心が1つとしてあるので、
はいはいはいはい、
8つぐらいその漠然とした目標を書くんですよ。
はい、
これをやる、あれをやるみたいな。
はいはいはい、
でこれをやる、あれやるの、これを深掘ったところのさらに8項目っていうのを具体的なタスクにするっていう。はいはい、だからなんか OKR に近いかもしれないですね。
まあ、確かに釣り構造かもしれないですね。
うんうん、そうですね。うん、
はい、言われてみると。
釣りの位置が違うみたいな
感じかも
しれないです。そうですね。はい。うん、
確かに確かに。そう言われてみると似てますね。
それは結構定性的なものを置いてるんじゃないですかね、はい。具体的なタスクっていう話だと。
定性的なところっていうのが最初の、その、はい、売上何千万っていうふうに書いてある周りの前の8項目が、いわゆる漠然とした定性的なところとかなんですよ。
はい。
で、さらに、そこの1項目、深掘ったところはもう具体的なタスクにしていくとか。
ああ、確かになんか OKR っぽいですね。オブジェクトと KR があるみたいな。うん、
そうです、そうです、ね。
はいはいはい。
なんかそうやっていくと、なんか、ちょっとその、ここの8つ項目があるので、
はい、
ちょっと煩雑になりそうだなっていう懸念はありつつも、
はいはい、
こうなんか事業の形態によってはすごいマッチするんじゃないかなっていうのは、
確かに確かに。
やってて思った次第ですね。
なんか俯瞰してみれそうですね、逆に。
うん、
うん、なんか。
あ、そうなんですよ。はい、マンダラ、その、インプット大全を書いた著者の方も、
はい、
このマンダラチャートを、
はい、
スクショなり、写真としてやっといて、
はい、
常に見れるような状態にしておくと、
はい、
その後なんかテキストというか、マンダラチャート図式に近いので、
はいはいはい、
その図の図を絵として覚えて、
はい、
よりその反復で自分がその今俯瞰して物を捉えやすくなってるっていうのも、
はいはいはい、
その見ててすごいそれ感じて、
確かに意識づけの部分ですね。ああ、なるほどですね。うん、うん、あ、グラフィックの力って言うとあれですけど、はい。
そうですね。
図だからこそ伝わるものもあります、確かに。うん。うん、なるほどな、うん、ありがとうございます。はい。
なんか僕今日ずっとマンダラチャートの話しかしてない、
はい。でもなんか、
改めて、
うん。マンダラの話となんか線の話結構近いなと思っていて、なんかマンダラってなんか点がいっぱいあるから、うん、線がその八方に飛んでるわけですよね、言
う
たら。
うん、
うん、なんかそれをつながってるんですもんね、全部。はい、一つ一つの項目が。
ね、
うん、はい。
フォローありがとうございます。
いえいえ。なんか近いなと思っていて、なんかその、なんかマンダラに書く一マスをきっと一つだけ追っていると、なんかこう線にならなくて、
うん、
はい。なんかその相対性みたいなのを見るのが大事なんだろうなってなんかすごい感じました。
なるほど、
うん
ね、本当になんかいい方に巡り合ったなって感じです。
いや本当ですよね。なんかさっき のちょっと広告のなんかこうウィンウィンの話とかもマンダラ書いてなんか自分たちが行きたい方向って、うんうん、このマンダラのこっちが側だっけ、ね、みたいな話とかできたらいいですよね、きっと。
うん、確かに、
はい、
そうですね。
なんか相手によっては見られないマスがあって、自分だったら見れるマスがあってとか、
うんうん、
見れるといいですよね。
うん、
すごいいいなと思います
、
ね、はい、
うん、
いいなと思いました。はい、ね、確かに。どうですか、なんか今日モンブラン、なんか大体これで20分ぐらいお話はさせていただいたんですけど、モンブランさん、はい、なんか今日言い足りないこととかってありますか？お伝えし足りないこととか、はい、
言い足りないことですか？
はい、はい、なんかここもちょっと補足だなとか、はい、
定期購読マガジンにみんな入ってほしいです。
モンブランさんの
ちょっとそうです
ね、突然のやつ、
こっそり
突然の番宣、
はい、じゃあリンク貼ってきます、ここのここで、はい。はい、リンクはディスクリプションのコーナーからクリックいただければと思いますので。はい、はい、よろしく。勘定さんとかどうでした？
あ、僕ですか。
はい、
ちょっと、はい、そうですね、なんかもう少し深掘りたいところというか、なんか、
はいはいはい、
気になったところはあったりするんですけど、はいはい、今から突っ込んじゃってもいいですかね。
あ、もし突っ込んじゃってください。
もちろんですか。
はい。
あ、だっけな、そういう最初の方に、まあ、その点で、
はいはい、
結局その CTR だったりっていうのを追っていくことによって、はい、追っていってしまってるなんか問題って結構あると思っていて、
はい、
で、まあ、そのなんかそれって結構僕の今の仮説だと、
はい、
なんか仕組みによるところが結構多いのかなって思ってるんですよ。つまり、
はいはい、
そのなんだろう、組織の構造とかでやっぱり上の方からどんどん下に落としていくと、なんか持つ指標がだんだん小さくなっていって、
はい、
で最初はやっぱり上までなんだろう、 見ることが難しい、うんうん、なんか結構目の前のそのバナーをデザインするのでいっぱいいっぱいになってしまうから、
はいはい、
なんかそこまで見れないとかっていうのはすごくある気はしていて、
はい
はい、そういう状況ってただちゃんなんか伝えるだけで本当に動けるのかっていうと結構上の階層見てみたいなところで言ってもなんか動けない子もなんかいるのかなと思ったりしていて、あ、
実際問題本当にそんな理想論になるのかと、はいはい、
そういや、はい、なんか、
はい、
そういうところでその、はい、なんだろう、どうしていくべきなんだろうとかっていうのはなんかちょっと思ったりします。
それ聞きたいですね、
うん、あ、でもそうですね、昔、ちょっとどなたがおっしゃってたかちょっと僕も忘れちゃったんですけど、
はい、
なんか本当に小さい信頼の積み重ねって大事だなと思ってて、
はいはいはい、
全然最初はその、
はい、
仕事の業務に関わることじゃなくて、
はい
はい、なんでしょうね、例えば、その営業の人だったら、営業の人が作られてるこう営業資料とかあるじゃないですか。
はいはい。
なんかそれに、なんかここら辺ちょっとスポタンとか、こう、外枠とか装飾してみますみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう些細なこう、
はい、
ところからこう出す。なんかもうそこら辺の話って、こう、なんかお昼休みとか、
はい、
たまたまこう、ジュース買いに行った時の雑談ベースとかのきっかけで、こう、なんか、
はい、
やりましょうみたいな。
はい、
乗り合うとなんか相手もちょっとなんか貢献してくれて嬉しいし、
はい、
まあ、こっちもなんか時間は多少は取っちゃいますけど、
うん、
まあ、ある意味気分転換になるんですよ、
ね、はいはいはいはい、
なんか気分転換になってこういいデザイン作れちゃうみたいな、
はい、
うん、なんかそこら辺でこうなんかお互いがこういいその信頼関係を少しずつ積み重ねていくと、
はい、
まあ、時間はかかっちゃうかもしれないですけど、
はい、
まあ、なんかちょっと突っ込んだ話とかがしやすくなるのかなっていうのは常日思ってますし、僕もその今の会社とかだと結構最初の入ったのは結構カジュアルな感じで入ったので、
はい、
もう前職がアダルト業界っての隠す気ゼロだったんで
、はい、
もうそうそうそう、もうだからもう会社でずっとそのやっぱちょっと言い方やめよう。
はい、
まあ、僕、仕事が仕事だったので、レタッチができるわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、すごい照明写真みたいな感じに、綺麗にこう、
はい、
誰かの顔を作ってあげたりとか、
はい、
作ってたり、編集してあげたりとか。
はいはいはい。はい、あ、でも喜ばれますよね。うん、はい。
そうそうそう。ちょっと、ジャケットっぽ
い
デザインを作って、
はい、
なんか、社内のこう、イベントで、こうやってみたりとか、
はいはいはい、
そういうのでなんかこう、面白がって、そういうの面白がってくれる環境だったんですよ。
まあいいですね。
は
い、
大事ですね、それ、
うん、そうそうそう。なんかそこら辺でこう、僕もその、思ったことを率直に言ったりとか、
はい、
逆にこう率直に言ってくれたりとか、の環境をこう、最初の時点からある程度そう作ることができたので、
はい、
うん、逆に言うと多分、ガッチガチだと、
はい、
うん、
うん、だ逆そうなんですよ。だから前の職場がもう完全にその新卒から入ってるので、
はいはい。
まあ言い方を悪くするとほぼ下っ端なわけですよ。
ああ、はいはい。
だからそこから、入っていっちゃうと、
はい。
僕も確かにその時はめちゃめちゃその、言いづらかったというか、 かったし、はい、まあもう正直僕その頃ってマジでポンコツデザイナーだったんで、
いやいやいや、
もう信頼残高がもう全然なくて、
いやいやいやいやいや、はい、
まあいやいやって言ってますけど、本当にあのマジかって言われますからね、
はい、あんま想像つかないですけど、はい、
あの人が怒ったところ一度も見たことないけど、お前初めて怒らせたなって言われたぐらいの
、それはなんか、はい、生意気言っちゃったみたいな感じなんですか。
いや、もう仕事ができなすぎて、
はい、
ミスにミスを重ねて、
はい、
ひたすらにこう信頼の残高をどんどん減らしていってしまって、
はい、
あのいわゆるその部長と課長がこう集まるようなところで議題になっちゃうぐらい、
はい、つらい
な時があって、
全然イメージはいかないですけどね、はい、
いやでもあったんですよ、はい、そういう時が、うん、
はい、
でもそれって結局、はい、僕がもしかしたらそのスキルセットがあったとしても、
はいはいはい、
あの信頼残高はもうゼロだから、
はい、
相手も信頼してないし、
はい、
僕もそれが分かっちゃってる分言いづらいんですよね。
はいはいはいはい、
だから今最初に話したと全く逆の状態っていうのを経験してたので、
はいはい、
よりこうなんか今の会社でこうある程度その入りやすい環境だったのがすごい助かってますね。
そっか、最初にそういう、なんか、はいはい、自分がまず何をできるのかっていうそのが強みだったりを見せることで、うん、なんかそこで信頼を築くっていうのは確かに大事ですよね。
うん、そうですね。なんか正しい、正直、社に構えて得したことがあんまない。
あ、
うん、
いいですね。名言ですね。はい。
それ大事ですね。
大事ですよね。いや、でも、はい、デザイナーちょっと社に構えがちなところあるじゃないですか。
社に構えちゃいます。
なんか、
そう
したあれですよね。
ますね、こう
ちょっとやっぱそういうところから入ってる方多いですよね。
そうなんですよね。はい、僕も結局その社に構えまくってても、
はい、
社に構えすぎて倒れちゃうみたいな感じ。
斜めすぎて。
そんな感じだったので、
はい、
うん、なるべくもう、できるだけこう、
はい、
カジュアルな感じでいけるようには今もしてますね。
ます、うん、黒歴史はありますね。結構ある人多いんじゃないかなと思います、聞いてる人とかにも。
いやもうそうですね、
はい、
絶対あると思いますよ、
はい、
僕ももう、もう、はい、散歩歩いたら仕事忘れるみたいな、
は
い、いやいやあったんで、
すごい、なるほどです。いや、なんかすごい面白い深い話になってきた。
いや、でも、社に構えず何でもなんかやる姿勢とかってめっちゃ大事ですよね。はい、
そうですよね。
信頼を貯めるっていう意味でも。
うん、でもなんかそうですよね。
うん、
信頼が多分線のベースなんですね、きっと。そこがないと線にならないというか、まあ、最初おっしゃってましたもんね。信頼関係とアクションとその数字っていうのがこうちゃんとつながるみたいな。はい、うん、なるほど、なるほど、いいですね、今日深い話聞けました、はい、
あ、本当ですか、よかったです
。デザイン FM ということで、ちょっとまとめに入っていきたいなと思うんですけども、はい、ちょっとなんか皆さんのなんか今日の話で、心に残ったフレーズとか、なんか学びが、こういう学びがあったみたいな、ちょっと一人ずつ言っていきたいなと思います。で、私からいくとですね、はい、結構やっぱり、なんだろう、こう線っていうのの、なんか、なんだろう、意味っていうのが結構言語化できたなと思っていて、なんか、つなぐの大事だよとか、線大事だよとかってすぐ言っちゃうんですけど、なんか、あんまり具体的にこういうことだよっていう答え持ってなかったんですけど、なんだろう、KPI、数字みたいなところっていうのをなんか、多分2つある、なんか点が多分つながらないと線にならないんですよね。なんか線だけで存在することってきっとなくて、なんかここを見る、ここを見る、だからそこの間に線があるみたいな、なんかそこが大事なんだなってすごい気づきました。はい。すごい面白いな。それが KPI だけじゃなくて、その人と人との関係っていうところもあって、はい。相手がいて、私がいて、そこ信頼があるから線ができるみたいな、なんかそういうことなのかなって解釈してました。はい。うん。すごい、どうですか、勘次郎さんとかどうですか。
いや、なんか、
はい、
金子さんがすごく上手にまとめられるんで、はい、ちょっと僕難しいんですけど、
はい、
はい、ハードル上がっちゃってんですけど、
はい、
なんかでも、あ、そうですね、その線のデザインしていくために、やっぱりちょっと金子さんと話かぶりますけど、
はい、
結局、 そのなんだろう、いい体験だったり、目標に対してちゃんと、
はい、
本質的な目標に対してコミットするっていう上では、
はいはい
まあ、つまりそれを線のデザインをするっていうことであるならば、
はい、
なんだろう、多くの関係者だったり、なんか関わってくるとは思うので、
うん
う
ん
まあ、そこでやっぱり信頼の土台っていうものがなんか大事になってくるんだろうな。
はい、
で、
はい、
その上ではやっぱり社に構えない。
社に構えない。
何でもやるぞっていうのが結構、はいはいはい、うん。なんか別に誰にでも共通でなんか大事なことなのかなって僕は思います
。確かに確かに。そうですよね。なんかマンダラの考え方と社に構えるのって真逆ですもんね。なんかこう、いろいろちゃんと、なんですか、多様性を見るのと、
はい、
俺はこっちだってこう、なんかこもっちゃうのと、まあ、真逆だなと思ってて、はい。
うんうんうん。
うん、確かに確かに。
ちょっと社に構えないように。
はい、
平べったく、
うん、はい、神野さんも社に構えちゃったりするんですか？
いや僕は結構やっちゃいますよ、はい、時々。
本当ですか？すごいフラットな雰囲気で話しやすいなって思っちゃったん
です。あ、本当ですか？
はい、
なんかいや構えてるなって時がありますね。ちょっと気をつけます。
はい、
特に何もないです。特になんか具体でないです。ごめんなさい。
ありがとうございます。じゃあちょっとゲストの、はい、そうですね、モンブラさんに今日のちょっとまとめというか、どうですか、学びのまとめをしていただきたいなと思うんですけど。
いや、もう金子さんから来て勘十さんに、は
い、
まとめてよりハードルが上がってるところで、
はい、
僕は最後に、
はい、
僕はもうノートでよくやる最後にふざけるっていうので、
はい、
マンダラ神で終わらせちゃうと思います。最後結局宗教みたいな感じ
がする。マンダラ神だけ切り取るとなんか本当になんか本物のマンダラみたいですよ。
僕も今お二人に実物見えてると思いますけど、はい、僕がここにマンダラ神っていうと完全にヤバい宗教。
確かに確かに。なんか仏みたいな感じですよね。
こんな感じですか？
そうです、ね、
見えてないですけど。
あの
阿弥陀みたいなポーズしてるんですけど。
確かにモンブランさん、そうですよね、なんか仏教の神みたいな。髪の毛のオーラとかが、はい、
なんか昔よくはい、ブッダの90日後とか言われてました。
え、どういうことですか？
髪が伸びきった状態。
あ、はいはいはいはい。確かになんか悟ったような雰囲気もありますし、はい。なるほどな。すいません、大丈夫です。
そんな感じ
です。そういう感じで大丈夫ですか？
いや、大丈夫です。はい、ちょっともう二人が最高だったんで、僕はふざけたうちでお願いします。
すごい、ありがとうございました。
いえいえいえ。
ありがとうございます。
はい、ということで、今日は、点ではなく線のデザインということでお送りしました。ありがとうございます。はい。今日出てきた、はい、ノートのリンクとかお送りしますので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、
Design FM。 はい、ということで、
いや、すいません、
ここで切ります。
お疲れ様です。
お疲れ、ありがとうございます。
お疲れ様です。
いやいやいや、
すごいいいですね、締め。、うん、
マンダラ神。
マンダラ神。なんかまんますぎてはちょっとやべえわ、笑っちゃいました
ね。、うん、マンダラシーンですから。
確かに、マンダラってもともと何なんですかね、あれ。何
なんですか？ちゃんと調べてないんですけど、
はい、
意外となんか、あんまり ルーツがそこまで書かれてなくて、
は
い、僕もちょっと今、いろいろ調べてます。
はい、あ、なんか今、ただ普通に、ウィキペディア見たんですけど、仏の悟った境地、またはその境地にたどり着く、功徳を絵にしたもの。へぇ。なんか道ですよこれ、はい、
より宗教感が。
あ、なんかでも、はい、マンダラか、は
い、あ、マンダラもともとなんかそういうあれなんですね。インフォグラフィックスなんですね、これ。知らなかった。ね、
なんか、
はい、
こうぐにゃぐにゃってしてる。ぐにゃぐにゃってじゃないな、なんかお花みたいなやつですね。
いや、なんか、あ、でもいろいろあるみたいですよ。なんかこれただのそういう美しい図なのかと思ってたら、なんかそういうストーリーがあるんですね。へえ、面白い。
なるほど、そこまでは知らなかったですね。
なんか伝えるべきことがあるんですね。なるほどな。
チベット語ですね。
チベットなんですね、
もともと。こっちです。
感じにウィキペディア見てるんですけど。
密教の経典、経典に。
はい。へ、
うん、あ、でも、もう完全に宗教チックですね。
そうですね。うん、へぇ。
なんかある、悟りがなんかある意味、不感視と近いしいものがあるんですかね。
は
い、
あ、でもそれある気がしますね。なんか客観的に見るってことですもんね、自分
の。ざっと見てると本当。
はい。
そうですね。
はい。
うん、ざっと見てると本当に何言ってるかわかんないですね。
でも、はい、モンブラさんのなんか曼荼羅とか今後ノートに公開されるっていう感じですか。
あ、結構でもやっていこうかなと思ってます。
はい。あ、いいですね。見たいですね。なんか実物見るとすごいイメージ湧きそうですね。やってみよう、自分も。
うん。
はい。
結構本の内容は今結構実行 しようとしてます。
はいはいはい。
あの、なんか、一個そのやろうと決めたら、
はい。
信じきよ、信じきってやるっていう。
はいはいはいはい。
なんか、一個の書籍でこう学びがあったら、
はい。
なんか、それの、なんか、
はい。
いろんな知識を、
はい。
なんか、例えば何でしょうね。あの、はい、デザイン、何でしょう。何で伝えればいいかな。なんか思想とかあるじゃないですか、はい、デザインとかも。
はい。
なんか、なんだ、フィグマだったら、
はい。
なんか変に、その XD とスケッチとっていうふうに、まんべんなく UI ツールを触るのなく、フィグマを信じきるみたいな。
ああ。
本で言うなら、その、10冊全部、まんべんなく見るんじゃなくて、1冊の本を読み込んで、一旦それを全部実行してから、
はいはいはい、
あのやった方が身になるっていうのを、
はい、確かに確かに
その方にも書かれていて、
うん
うん、それをなんかマンダラでこう実行してみようかなと思ってます、
はい、確かになんか一つのスキルもついてない頭でっかちになっちゃいますもんね。なんかそうすると、
うん、
単語しか覚えてないぐらいになっちゃうんで、はい、
そうです。実際結構読書する前が、はい、いわゆるそのフィードリーと、
はい、
あのフィードリーで RSS 見ながら、
はい、
こうずっとそのデザインのタグのマガジンをこう見続けてる時があったんですよ。
はいはい、あ、わかります、わかります。やってます。
あります
はい、全然身にならなくて。
あ、消費ですよね。うん、はい、
もうなんかそう、まさに消費みたいになっちゃって、
はい、
これマジで、ま、学んでねえなと思って。
はいはいはい、うん、
最近あのツイッターで、
はい、
あのインプットを、
はい、
で多分自分でつけて、
はい、
必ずこうノートとかで書いて見た内容全部一言入れるようにしたのもそれなんですよ。
あ、わかります。
あの、はい、消費しちゃう、
はい、
消費をするんじゃなくってちゃんと噛み砕いて自分の言葉で書こうと思って、はい、
うんうんうん、
そうですよね。なんか要約するとちょっと身になりますよね。はい、
そうなんです。なんか、はい、あの要はもうアウトプットするためにインプットをしていかないと、
はいはい、
ただの消費物になっちゃうなと思って、最近あの、ね、自分のツイッターでインプットボードっていうタグつけてやって
る。はい。
その、いわゆるそのさっきの別の方のノートでも、それを踏まえてやってて、
はい、
で、インプットボードっていうふうにハッシュタグでやっておけば、はいはい、あの後で振り返りできるから反復にもなるなと思って。
あ、確かに確かに、学びがストックされていくわけですね。
で、はい、ポケットにやっちゃったりとかすると、
はい、
またそのポケット見なくなっちゃうじゃないですか。
わかります。
はい、
閉じますよね。
だからなんか、できるだけその、はい、さっきの言い方で言うと、その、点をつなげやすくっていうために、ツイッターにしたって感じなんですよ。
は
いはい、
うーん、
あ、これめっちゃいい話じゃないですか。はい。あの、一応、これレコーディング続いてるんで、ここも流していいですか、よかったら。めっちゃいい話じゃないですか。はい。学びすらも性になるってことですね。なるほどな。はい。
なんかそういう、なんか僕個人からすると結構ハードルがあるんですよ。
はい、はい、はいはい。
ツイッターとかで、その、
はい、
あえて自分の学びをさらけ出すみたいなのは、
はいはいはい、
はい。何かを恐れているというか、
はい、
なんかそういうのはなんか特にないんですか、皆さん。なんかどういう感じで。意図的にやっぱりなんだろう、その公の場に対してアウトプットをするっていうのを多分されてる気がしてるんですけど、
はい、
なんかそのハードルだったりは、
確かに人によって違いそうですけどね、
うん、
なんか自分の場合はなんかこう緊張感を持ってアウトプットするっていうのは大事かなと思ってて、 なんか自分のメモ帳にメモってた時期とかあるんですけど、なんか人に見せないって思うとなんか手抜くじゃないですか。
確かに。
なんか どんどんなんかこう、なんすかね、アウトプットじゃなくて、なんかルーチンになっちゃって。
はい。
はい。なんか別に会社のスラックでもいいと思うんですけど、なんか人に見せるっていうのはなんか結構、緊張感持ってアウトプットするの大事かなと思いました。はい。
うん
うん、モンブランさんとかどうですか？
僕も、うん、そうですね、はい。僕もなんかその文脈はありますね。
はいはい、
緊張感だったりとか、
はい、
まあ、あとは一種の追い込みに近いところはあって、ただなんか、で、それだけやりすぎちゃうと、
はい、
僕とかだと結構息苦しくなっちゃう嫌いがあるので、
はい、
定期的にツイッターではふざけるようにしてます。
ああ、わかります。
見ます。
なんか、なんかあれですよね、ちょっと自分もツイッタービジネス寄りになりすぎちゃって、もうなんかふざけらんなくなっちゃって、苦しいっすもん。裏垢作っちゃうし、裏垢。そう、インコのことだけつぶやいてる裏垢があるんで。はい。
あともう他の周りの反応とかはもう、ぶっちゃけガムシ。
はい。
うん、いい反応ぐらいしか見ないです。
わかります。
やっぱどうしてもなんか僕も最初ツイッターとかに上げた時とかだと不安とかってある、はいはい、あったんですよ。
はいはい、
ただやっぱ不安で先行にやっちゃうとどうしても全部が、
はい、
そのツイッターに発信すること以外も全部及び腰になっちゃうので、
あ、はいはいはい、
もうなんかある種もう自分の脳みそをおバカにして、
うん、
なんかもうダメだったら消せばいいやみたいな。
はいはい、
ツイッター本人でやってるわけじゃないので、
はい、
別に、はい、ネガツイとかはしないですけど、
はい、
刺されて死ぬことはないので。
あ、確かに確かに。はい、
そう、なんか、で、ダメだった、違ってたら、はい、あ、そうなんすね、みたいなノリでやっちゃおうかなとは思うようにやってます。はいはいはい、
確かに確かに。
で、なんか、それもなんかできないぐらい、ちょっとなんか、メンタルがちょっと、
はいはい、
神経質になってるときはもう一旦見ないです、
はい、あ、わ、うん、かります。通知切ってます今自分も。
休むの大事だなと思って最近。
そうですね、
うん、
確かにそうですね。なんか変に気にしすぎない工夫とかがやっぱ大事ですね。そういう通知オフにするとか、はい、
う
ん、
そうですね。
いや、なるほどな。いやでも結構怖いですよね、うん、なんか自分結構なんか、ま、学びましたっていう書いたら大丈夫かなみたいな自分ルールあります。
なんか確かになんか断定しなくて、
なんか俺はこう思うっていうとちょっとなんかこうへこむじゃないですか、こうなんか違った時に。なんか自分なりに要約してみたんですけどって言って指摘されるのはなんか、はい、むしろありがたいことだなと思ってて。はい、なんか
僕、
うん、はい、新卒が読んだ本まとめる気持ちで書いてます。
あ、はい、ですね。
あ、そうですね。でも確かに、はい、なんか僕今、はい、話はしなかったんですけど、
はいはい、
新しい文章力のつき方っていう本も読んでるんですよ。
はいはいはい。
ナタリーの編集長の方が書いてる本らしいんですけど、
はい、
その方もどちらかというとその完読、完全に読むっていうのを目標にしてる本で、
はいはい、
その時ってのはもう自分の意見を入れないように指定してるらしいんですよね。
あくまで
その本で学んだ自分の中の気づきだけを、
はいはいはい、
一旦最初に箇条書きで書いて、
はい、
で主観とかも、
はい、
書かないんですよ、
はい、
でじゃあそれはなんかオリジナリティがなくなるんじゃないかっていう懸念にも、うん、その方が答えていて、
はいはい、
それ以前にそもそもその1個のトピックの内容に対しての切り取り方がオリジナリティだから、
はい、
そこは切りしなくてもいいんだよって書いてあって、
うん、
ここはなんかすごい腹落ちもしたし自信をもらいただきましたね。
へえ、うん、確かに確かに。
そこのあえてそうですね、その事実を伝えるっていうのは別に、
うん、
事実と解釈は別ですよね、うん、別に切り分けて伝える、
うん、あ、そう、そこも書かれてました。事実は、うん、別に誰かを傷つけることは基本ない。
はいはいはい。
で、事実の中に主観が混じっちゃってると、どうして誰かをこう攻撃することになるっていうのを書かれていたので。
はい。わかります。 いやでも、
まあ、ありがとうございます。
はい、酔ってちょっと調子づいたやつツイートとかがね、いっぱい目ついたりするんで怖いな。やめた方がいいなって思いました。はい。
いいです。最悪消せばいいんです。
ああ、いいですね。最悪消せばいい。
消せばいい。そう。いや、追加しはもう、はい、促進派なんでも。
確かに確かに。なんか最近こう飲み会ないですけど、インハウスデザイナー同士の飲み会で学んだこととか、こう帰り、ツイッターでつぶやきながら、ちょっと声大きく書いちゃったとき、朝怖いです。やばっみたいな。なんかいっぱいついてるけど、みたいな。
僕も正直そのさっき1000超えたってやつの、はい、ツイッターのやつもちょっと若干反省はしてます、は
い、あ、そうなんですか。
いかに広告バナーを点で作ってはいけないかっていう。
ああ、まあ確かにそうですよね。ちょっと煽り気味っていうことですよね。はい、
そうですね、
うんうんうん、
まあただとは言いつつも個人的に気づきっていうところの範疇には超えてないので、はいはい、まあ残してるって感じですね、
はい、
そうですね、
はい、あ、面白い、なるほど。いやー、こんな感じで、
すごい、また。なんかやっぱり撮影が入ってるってなって、ちょっと緊張しますね、また。
緊張しました。でもなんか、はい、ちょっと、ここら辺まで後書きって感じで、ちょっと、載せていいですか。
どうぞ。
もちろん。
はい、あ、OK です、はい。いや、なんかこの、いつもやるんですけど、大体この終わった後の方が面白い話あるんですよね。
緊張ほぐれますからね。
そうですよね。うん